大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは平和について考えるです。今日のオープニングでもちらっと話が出ましたけれども、去年の漢字は北ということで、
はい、
まあ、近年の日本を取り巻く環境は平和だとなかなか感じていないという方も少なくなかったんじゃないかなというふうに思いますが。
そうですね、まあ、まず間違いなく言えることは、国際社会のパワーバランス、これが大きく、まあ、近年変化してきているということだと思います、
はい、
1980年代までは米ソの二極構造というものが国際社会で、まあ、ある意味秩序を作っていたわけですけれども、ソビエト連邦が崩壊をして、その後中国はじめ新興諸国というものが台頭してきて、特にこの東アジア地域においては、まあ、中国の経済力、あるいは政治力、そして軍事力、これが急激な台頭を示していると。軍事面で中国が使っている、まあ、費用、国家予算というものは今や日本の3倍を超えていると、まあ、公表されているだけでその額を、はい、しかもこの10年間の間に大幅に伸びてきているという状況があります。経済力もアメリカに次ぐ第2の経済大国として力をつけてきているという中で、東アジア地域のパワーバランスというのが大きく変化をしているというのが一つあると思います。そして先ほどから出ている北朝鮮の核開発、そして弾道ミサイル発射実験、1990年代後半に弾道ミサイル発射実験というのを始めて、そして2006年に初めての核実験を行って、特にこの数年間、まあ、相次ぐ弾道ミサイル発射実験、あるいは核実験を繰り返している、国際社会からの度重なる警告、あるいは安全保障理事会の決議というものが採択されて、制裁措置が取られているにもかかわらず、再三にわたって暴挙を繰り返しているという状況にございます、まあ、こうした中で日本の平和、あるいは東アジア地域の平和というものをどのように維持をし、また状況を改善していくのかということが、まあ、正面から問われているという状況に今日本はなっていると思うんですよね、
はい、
これまであまりそういったことを真剣に、まあ、ある意味考えなくても、まあ、米ソの二極構造の中では圧倒的なアメリカの軍事力に、まあ、守られている日本という状況があり、直接前面に立って日本が安全保障ということを、まあ、責任を持つ必要もなかったんだと思いますけれども、その時代とは大きく状況が変化しているにもかかわらず、残念ながら21世紀に入ってからしばらくの間、日本の政治というのは大変不安定な状況が続いておりました。2012年に国民の皆様のお力で安定した政権基盤を築いていただいたことで、この状況の大きな変化に対応するために一体政治は何をしなければならないのかということを腰を落ち着けて、まあ、ようやく議論ができるようになって、で3年前私自身防衛省の大臣政務官を務めさせていただいておりましたけれども、あの時に平和安全法制度を制定をさせていただいて、国際社会で一層連携をしながら日本の平和と安定、そして安全を守るために、自衛隊というのは一体どこまで行動することができるのかということを、まあ、けんけんがくがく議論をさせていただいて、
はい、
法制化させていただくことができた。あの時に平和安全法制を制定させていただいたおかげで、今日米間の連携というのは非常に緊密に機能しておりますし、まあ、総じて日本を取り巻く安全保障環境、引き続き厳しい状況が続いている中にあるんですが、
はい、
こうした中においていかにして平和というものを守り抜いていくのか、平和ほど尊いものはありませんし、平和ほど人間にとって人類にとって幸福なものはないと、この平和を何としても守り抜かなければいけない、建設は使徒、破壊は一瞬という言葉がよく言われます。私も中東で長年生活をしてきて、特に2003年、イラク戦争に突入していった時の、まあ、状況を、まあ、つぶさに、近隣で見ていたわけですけれども、
はい、
まあ、それまで本当に安定していた、まあ、イラクの国内情勢が一つの戦争によってあっという間に破壊されて、そして国内が大混乱になって、国内のあらゆる市民サービス、国民サービスが停滞をしてしまって、テロリストが一気にその国に入ってきて、テロの温床にもなってしまった。それを立て直すのに10年20年という時を、まあ、必要としてしまうような状況になってしまうということを考えると、まあ、幸いにしてこの日本は第二次世界大戦以降、平和な環境の中でずっと私たちの先人、あるいは諸先輩方が平和を守り抜いてきてくれているわけですけれども、自分たちの責任として何をしなければいけないのかということは、きちっとやっぱり私たち一人一人が考えていく必要があると思うんですよね。
うん、そうですよね。そしてその平和という 状態がどういった状態なのかというのもとても大切なことなんじゃないかなというふうに思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、平和というのは単に戦争がない状態を指すというふうに解釈される場合もありますけれども、やはり私は積極的に平和をきちっと構築をしていこうという行動、そして具体的な歩み、これがあってでこその平和だというふうに思います。消極的平和あるいは積極的平和というふうに、さまざまな学説上の分類はありますけれども、はい、やはり世界の平和あるいは国際社会の平和のために貢献をしていく中で、うん、日本の平和というものは築かれると私は思うんです。日本だけが平和であればいいなんていうような状況というのは今のグローバル化した国際社会の中でありえませんし、はい、残念ながら世界情勢を見渡せば、アフリカにおいても中東においても常に戦争、紛争、武力衝突、こういうものが相次いでいる中で、その国際社会の平和と安定にもちろん日本にできることというのは限られていますけれども、限られているその憲法の枠内で何ができるのかということを積極的に貢献をしていく、この東アジア地域の平和と安定を維持することも日本の力だけでは決してできませんので、はい、国際社会と一緒に連携をしながら、うん、東アジア地域この北朝鮮の状況を踏まえて対応していくということができるんだと思います。その中でやはり中国あるいはロシア、こうした国々との連携をどれだけ深めていけるかということが一番私は大事だと思っておりまして、この日中間そして日露の関係をどう改善させていくかということが私たちに問われているんだと思います。
ということはうまく外交をしていくということももちろん大切になってくるということですよね。
そうですね、昨年秋には公明党の山口那津代表がロシアを訪問をして、はい、そして11月12月には韓国そして中国を訪問して与党の党首としての外交を行わせていただきました。これは日本政府の外交を補完する役割を担い、また議員外交議会間外交として、特に中国は共産党の権限というのは非常に強い国ですので、はい、政党対政党の関係というのが非常に重視されるんですよね。だからそこは政府ではなかなか携わることのできない部分というのを、政府与党の公明党が担い、これまでも長年にわたって中国共産党との関係さまざまなパイプを築いてきましたけれども、これを推し進めるその姿勢を示させていただくことができたんじゃないかと思います。その上で先ほど冒頭紹介していただいた与党の訪中団というものが形成をされて、自民党公明党両幹事長が訪中をするという流れを引き継いでくることができました。でこの流れを受けて今年何をするのかということが問われるんですが、昨年が日中国交正常化45周年だったのに対して今年は日中の平和条約締結40周年という節目を迎えます。今年ぜひですね、日中の首脳間の交流を実現をさせたいというふうに期待をしています。まずは日本で日中韓、日本中国韓国の首脳が集うサミットを行って、そこに中国の首相であります李克強総理が訪日していただく、でそれに対する東令の意味も兼ねて安倍総理が中国を訪問する、これまで G20 など中国のマルチの会合、国際会議に安倍総理訪問するために中国訪問したことあるんですが、公式中国訪問、要するに中国だけを訪問するという目的で中国にはまだ安倍総理、今の習近平体制になってから行けてないという状況にありますので、安倍総理がこう中国を訪問、公式訪問する、そしてそれを受けて次は習近平国家主席が、これまだ日本に公式訪問されていませんので、習近平国家主席の日本訪問、この首脳間の往来をですね、今年ぜひとも実現をする、その道筋を去年の年末から築かせていただいているということをぜひご理解をいただきたいというふうに思っています。そしてもう一つ重要なロシアなんですけれども、これも去年の秋に山口代表がロシアを訪問させていただきましたけれども、今年は実はロシアにおける日本年、そして日本におけるロシア年という行事を双方で行うことになっています。ロシアの国内でさまざまな日本に関するイベントが行われて、日本の国内でさまざまなロシアに関するイベントが今年行われますので、日ロ間の連携を一層促進させることができる、そういう年にしてまいりたい、このように日中日ロこの関係を大きく進展させることで、北朝鮮情勢に国際社会としっかりと連携をして取り組んでいける年になるんではないかというふうに期待をしていますし、議員外交議会間外交、こうしたものをさらに進めていきたいというふうに思っているんですね。
ありがとうございます。